年末年始といろいろと特別なメッセージが続きましたが、また第一ペテロの連行に戻ります。第2章が先週は前回は開かれたことでございます。今日から3章に入りますけれども、少し復習の意味でどういうことを前回学びましたかを振り返りたいと思います。第一ペテロ2章の12節をご一緒にお読みいただければ幸いであります。第一ペテロ2-12、はい、用心の中にあって何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。前回はこの言葉を鍵の言葉として捉えました。異邦人の中でこれは美しく麗しい行状をするようにということであります。この手紙をもらった人たちというのは場所的に言いますと今のトルコ共和国とほとんど同じ場所です。そこに散在しておりますところのクリスチャンたち、まあ始まったばかりですから決して多数ではありません。少数者として生活していました。それで彼らとしてはイエス様を知らない人たち、あるいは同じ、ユダヤ人でありながらユダヤ人からも迫害を受け、ユダヤ人ではない人たちからも迫害を受け、まあ、いろんなプレッシャーの中にありました。ペテロはそういう異邦人社会の中で暮らしているところのクリスチャンたちに対して異邦人の中にあって行いを麗しくしなさい。この立派という言葉はとてもいい言葉なんですが、立派というと何かこう格好つけるような感じがしますので、私は麗しくという方がふさわしいかなと思うんですけども、自分の行いを麗しく清く正しく保ちましょうというのがペテロのメッセージです。で、彼らは変わった人たちがいるなということで、いじめたりあるいは仲間外れにしたりすることがあるかもしれないけれども、この場所を見てください。12節の立派な行いを見てと書いてあります。見てという言葉はじっと見てということです。一時的には確かに苦しい思いをすることがあるかもしれないけれども、長い目で見てじっとクリスチャンたちの行いをよく見てみると、ああそうだ、この人たちは素晴らしい人たちなんだなということが分かるようになりますよ。それがこのペテロの勧めであり期待であったわけです。でペテロはそれを少し場面場面に分けて進めております。一つは一市民として、第13節の言葉をお願いいたします。13節、はい人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい、それが主権者なる王であっても、また14にはずっと権力者たちに対してでもと書いてありますが、彼らはまず社会的に立てられているところの権力者たちに対して従いなさい、まあちょっとこれは当時の人たちから見ると何かそんなことしていいのと思われる向きがあったと思います。というのはその当時支配していたのはネロという皇帝であります。皆さんおそらくいろんなことでお聞き及ぶと思います。悪名高いクリスチャンたちをいじめた わがまま、まあ、いろんなことで有名な皇帝です。こんな人には従う必要ないというふうな思いがあったと思いますが、主にあって従いなさいと彼は進めております。それから今度は社会生活の中において、自分を使う立場の人たちに対して従いなさいと18節に記されています。ご一緒にお読みください。しもべたちよ、この善良な主人に対してだけでなくというところがミソですね。まあ、優しい主人で理解がある使用者ならば従うことができますけれども、わけのわからない無理難題を引きつけるところの上司に、従うだろうか。まあ一応形だけは従っても面従腹背というのがありますけれども、腹の中ではうーんと苦いものを持っていることがあり得るんですけど、ペテロは心から情けない人、横暴な上司であっても従いなさい。難しいことですけれども、彼は大事なことを言っております。そしてペテロはこの難しい主人に無理難題を言いつけられるということを、主イエス様が十字架でその苦しみを忍びなさったことを例えて、イエス様でさえ十字架で苦しみを忍びなさったんだということを2章の終わりに進めておるわけであります。で、3章に入りまして、この進め、異邦人社会の中にあって行情を麗しく保ちましょうという進めを今度は家庭生活の中で、当てはめております。3章1節から6節までは妻たるものに対するところの進めであります。はい、それでは一節をご一緒にお読みください。はい、同じように、はい、これが同じようにという言葉から始まっております。なんと同じようになんでしょう。これはおそらく先ほど申し上げました横暴な主人に対しても従った、つまり本当は従いにくいんだけれども、しかし主にあって従いましょうと同じようにと語っております。特にこの社会、一世紀の社会というのは今以上に男尊女卑、もうほとんど女性の権利とか尊厳ということが何にもないように、考えられていなかった時代であります。その中にあって、女性が非常に虐げられた立場にありました。ですから女性たちよ、しっかりと徒党を組んでストライキを起こして主人たちをやっつけましょうとはペテロは言わないで、しかし横暴に見える主人があるかもしれない、頑固でわけのわからない主人があるかもしれない、ただただ権力だけ振るっているような主人がいるかもしれない、それでも従いましょうというのがこの一節の言葉でございます。で、これも先ほどのように御言葉に従わない夫であってもと書いてあります。昔も今も変わりませんけれども、今日ざっと見渡して男性と女性がどちらが多いかなと思いますと、女性の方が多いですね。圧倒的とは言えないですね。教会によっては圧倒的に女性が多い教会もありますけれども、まあ、私たちのは比較的女性の方が多いかなと思います。で、男性がノンクリスチャンであって女性がクリスチャンである、離 反対という例は割合少なかったようです。今もそうではないでしょうかね。どうしてなんでしょうね。男性というのはどうもやっぱり誇りが高いというか、俺は俺でやっていけるというような自負心が強すぎるのか、神様なんかに頼らなくても俺はやっていけるぞという気持ちが強いのか、なかなか信仰に入ろうとしませんけれども、まあ、どちらかというと女性の方が比較的、穏やかなのか、この第一世紀の教会も女性が多い教会であったようです。つまり奥さんはクリスチャンでも旦那さんはクリスチャンでないという人が割合多かったようです。ですからペテロは御言葉に従わない夫がいたとしてもというふうにして、そういうことを想定しながら書いてございます。その言葉によってではなくて無言の振る舞いを通してこの御言葉に従わないところの夫が主に導かれていくよということが彼にとっての励ましであったわけです。さて2節にそのことを少し詳しく書いてありますのでお読みいただきましょう。3、はい、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。ここで見るからですという言葉がありますが、先ほど異邦人の人たちお友達がクリスチャンの振る舞い、最初は煙たいなとか、何かたいやつらだな、いうような目を持って見ていた人たちもじっと彼らの振る舞いを見ることによって神を崇めるようになると、先ほど2章の12節で読みましたね。あの見ると同じ言葉が使われています。つまり奥さんの無言の振る舞い、神を恐れかしこむ清い生き方、彼らが見る時に主人の心もだんだん変わってくるというのであります。じっと見るという言葉はとても大切なことです。つまり言葉によらない、言葉っていうのはまあ必要な時はありますけれども、多くの場合逆に心を閉ざしてしまうことがあります。あなたはそんなこと言ったってこちらの方が正しいんですよ、神様を知らないからこういうことになるんですなんて説教したり議論したり、ご主人をへこますようなこの議論で勝ってしまうと、議論では勝ちますけれども旦那さんの方は俺の自尊心が傷つけられたということですね。男性というのは誇り高い一般的に生き物でございますから、議論によって心が動かない、何によってか無言の振る舞い、議論によらない無言の振る舞い、それは何かというならば2節に神を恐れかしこむ清い生き方、これらが大切なんだということを語っています。どうかこの言葉を言うと励まされる方と落ち込む方と二人に二通りいらっしゃるんじゃないかなと思います。落ち込む方は、私は何十年旦那と生活してるけども、もう一向に心を開かない、私の証が足らないんじゃないだろうか、自分をどうぞ責めないでください。これは励ましの言葉なんです。神様は私たちの真実な生き方を見て、そしてそれを用いて神様の御業を成してくださる。時がかかるかもしれない、あるいは私たちの目の黒いうちでないかもしれないけれども、主は確かにそれを用いなさるという励ましと捉えさせていただきたいと思うんです。私はこの教会でもあるいは他の教会でも何十あるいは百人いかないかもしれませんけれども、多くの例を通して何年も何十年も祈られていたところの旦那さんが心を開いてイエス様を信じるようになって、 導かれたという例をたくさん知っています。一つ一つ今日挙げてもいいんですけれども、あ、これはあの人だろう、この人だろうと皆さんが想像するといけませんので申し上げませんけれども、申し上げなくてもたくさんの例がある。神様は私たちを励ましてくださるお方であります。それで、ペテロはもう少し、内容に踏み込んでいます。それがこの3節とから6節まで、ちょっと長いですけれどもお読みくださいませんか。3、はい。あなた方は、いらものではない、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。ここで彼は女性の飾りについて、言及しています。当時の婦人たちは髪の毛をですねぐーっと高く編んで、そしてこう自分の背がよりもこう高く見せることが流行ったそうです。いつの時代にも髪型のスタイルとかそういうものがありますように、当時の人たちは髪型を上の方にアップアップアップ、私は本当にこんなに素敵なんですよということをデモンストレートする、ファッションがあったようであります。ペテロはどうもそのことを考えながら、あるいは飾り物でも身につけるもの、胸につけるもの、首にかけるもの、肌につける人もいるかもしれませんけど、いろんなもので飾り立てることがファッションだったようです。ペテロはそれをいちいち攻撃してるわけではないんですね。どうか誤解なさらないでください。そういうことに運と勢力とそれから時間とお金使うんじゃありませんよ。それが本当女性の魅力じゃないんですということを彼は語ろうとしています。これを極端にとりまして、クリスチャン女性は一切化粧してはいけないとか、あるいはホーリネスを信じるクリスチャンたちはもう何もお肌にくっつけてはいけませんとか、そういうふうに極端にストイックに取る方もありますが、決してペテロはそういうことを奨励しているわけではありません。私たちの本当の魅力を磨きなさい。本当の魅力というのは内なるものだ、この第五節のところですが、このように自分を飾ってと書いてありますが、四節のところには心の中の隠れた人柄、そして四節の初めには柔和で穏やかな霊、これの方が一番大切な飾りなんですよと語っています。柔和、この柔和ということについて、ティンダルという人の解説はこんなことを語っています。自分の権利に基づいて主張しない、推しが強くない、利己的に主張しない、自分のやり方を要求しない、これをこの柔和ということの説明としています。特にこの推しが強くないというところがですね、どこかのおばちゃんのようではないという感じがいたしますけれども、とても面白い解説だと思います。そして穏やか、これについてもこんな解説しています。神に対して静かな継続的な信頼の態度、これを私たちは内側のものとしてしっかりと捉え飾りましょう。パウロはガラティアの2の 5-22-23でこれを聖霊の御御霊の御という形で解説しています。ちょっと開いていただきましょうか。よろしいでしょうか。少し遡ってガラテヤ5章22-23、これもご一緒にお読みいただければ幸いであります。よろしいですか。3、はい。しかし御霊の御は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁ずる律法はありません。素晴らしいことです。これは御霊の御と書いてあります。私たちが一つ一つ努力して獲得しなければならない徳ではないのです。御霊と一緒に歩んでいくと自然にそれが結果として出てくるところの実。つまり、まあ、夫婦生活というものがありますけれども、夫婦が愛はして、そして共に生活をしておりますときに子供として生まれてくるのが実でありますけれども、皆さん聞こえますか。なんか後ろから聞こえないというサインが聞こえています。大丈夫でしょうか、後ろの方。はい、これは御霊様と一緒に仲良く歩んでいるときに自然に私たちのうちに生まれてくるところの実。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。こうしたことが私たちの願いであり、また目標でありたいと願うことであります。そして、この主人に従ったところの例として、サラという人を挙げております。で、私もサラをずっと学んでいますと、100% 従ったわけじゃないな。ちょっとアブラハムの気持ちに沿わないところもあったんじゃないかなと思うところもあるんです。例えばアブラハムが子供がない時に自分のそばめのハガルという人を、まあ、いわば押し付けて、あなたこのハガルを通して子供を見なさい。自分がそばめをくっつけて、そしてその石回りという子供ができて、石回りを可愛がり始めると今度は嫉妬して、こんな女は出てきなさいって言ってですね、追い出して、これあなたが悪いんです、あなたがちゃんと管理してないからこの女がつけ上がるんです、こんなとそういうような言い方してね、追い出してしまったり、ちょっと 100% 従ったわけじゃないかなという感じもするんですけども、まあ、細かいことは議論いたしませんけれども、サラが主と呼んで従ったと、まあ、大まかに言って彼は従ったんでしょう。ですから、そのサラの例を挙げて、サラも主に従いましたよ。それと同じように、この妻たちを、夫が例えば御言葉に従わない夫があったとしても、いい加減なことがある部分があったとしても、気に入らないところがあったとしても、まあ、いろんなことを付け加えて結構ですけれども、主にあって従いましょう。はい。それでは今度は、旦那さんの方に行きます。ちょっと不公平な感じがいたします。たった一節しかありません。ご一緒にお読みください。7節、はい。同じように夫たちよ、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。これはたった一箇節しかありません。不公平な気がする女性もあるかもしれませんが、でもこの一節の中に大切なことが全部込められておりますので、いいと思います。でまずペテロが進めている大事なことは、女性の弱さをわきまえなさいということであります。自分よりも弱い器だということを わきまえなさい。ペテロがなんでこんなこと言ったんでしょうね。おそらくペテロは結婚してましたから、自分の奥さんを見て、ああいうところが弱いな、ああいうところがどうもダメだな、なんていうことを少しこう経験しながら、自分の経験から語っているのかなとも私は想像しながらここを読みました。聖書のどこにもペテロの奥さんがどうだったかっていうことは一つもないんですけれども、まあこの言葉の中からペテロはこの弱い器としての奥さんを大切にしていた人だからということを感じます。体力的に精神的に自分よりも弱い器である。まあ中にはずっと強い方もあられると思います。ですから 100% 男性よりも女性が弱いということはできないと思いますけれども、しかしごく一般的に言って、皆さんオリンピックで男性と女性が同じように戦ったら、多分女性は誰も金メダル取れないと思いますが、どうでしょうか。女性と男性がみんな違いますね。100メートルでもマラソンでもレスリングでもみんな男性女性、バレーボールでもみんな違います。ただ一つオリンピックで男性女性区別がない競技があるんですけど、ご存知でしょうか。ただ一つだけあるんです。馬術です。馬術は重さが走りますので、男性が乗っても女性が乗っても区別がないので、男性馬術女性馬術はないそうですけれども、もし間違ってた後で教えてください。他の競技はみんな男性女性が区別されてますね。やっぱりそれはそういう作りだからしょうがないんです。やっぱり男性の方が100メートルではちょっと速く走れる。ですから、まあ、ペテロはごく一般的に女性が弱い器だ、しかもこれ器という言葉を使っています。器っていうのは壊れ物ということですね。皆さんプレゼントかなんかで、陶器を送ったりガラスの器を送ったりするときに、どうやって箱に書きますか。壊れ物注意と書くでしょ。そうすると黒猫さんもそれから佐川急便も壊れ物注意、丁寧にそれを扱ってまいります。つまり壊れ物弱い器だ。どうか男性諸君は、私たちが接しているところの女性が弱い器なんだということをまずわきまえること、そしてしかし同時に命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬をしなさい。これはとっても大切な、少なくとも当時の夫婦関係ということについては革命的ともいえる考え方です。当時の女性観というのは、もう女性というのは男性を喜ばせるところのもの、助けるところのもの、補助的なもの、人格として認めていない、そういう風潮の強い女性観を当時の人たちが持っていました。ペテロはそうではない。弱い器であるかもしれないけれども、これは命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいと語っているのですね。で、この尊敬をする、命の恵みを共に受け継ぐということの意味合いということは素晴らしい、これは革命的なステートメントであると私は思うことであります。じゃあどういうこと、具体的にどういうことでしょうか。命の恵み共に受け継ぐ、まずこの世においては共に主にあって生きていくという恵み、それから神の恵みを共に受けて歩む幸い、毎日毎日の生活の中に神の恵みを生きて、この人と共に神の恵みを受けているんだという、その恵みをシェアするところの器としての伴侶者、そしてさらに来るべき 命においては永遠に続く命と、そして神が備えておられるところの富と栄光が待ち受けている、その恵みを共に受け継ぐことができる存在として伴侶者を見る。さて皆さん、ちょっと自分に当てはめて、この人と一生涯、まあ一生涯がいいんですけど、永遠の命まで一生涯送ったら楽しいか楽しくないか、ちょっと考えてみてください。正直に、私たちがどういう答えを出すかは別として、神様はそのようなものとして私たちのために伴侶者を備えてくださったお方であります。箴言の中にこういう言葉があります。皆さん信じますか？家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのものと書いてあります。神様から与えられている、恵みとして与えられているのが伴侶者なんです。いや、私の妻は思慮深くないから神様から与えられない、ちょっと混ぜ返さないでください。神様が思慮深い妻として与えてくださった、恵みとして与えてくださった器だから、そのことのゆえに私たちは尊敬を持って伴侶者を接することができる。結婚式の時に誓いをいたします。何時この女を愛するか、はい愛します。そういうこともあるんですけれども、私はあの式文の中に、彼を尊敬し敬いという言葉を必ずどうしても入れたいと思っております。で、私が式辞させていただきます結婚式では、いつもこの人を敬ってケアしていきますか、豊かな時も貧しい時も従っていきますか、はい従っていきます。厳粛な誓いをいたします。それと同じです。私たちがどんな場合でも彼を尊敬をする。で、中にはこういうふうに考えるかもしれません。いろんな性格とか行動とか見てると、どうも尊敬に値しない、どう困ったなと思ってらっしゃる方があるかもしれませんね。もしそういう場合ではどうしたらいいんでしょうか。私たちはこの人を尊敬するとともに、その人を与えてくださった神様の意志と神様の摂理と御心を尊敬する。それならできますね。私たちがこの伴侶者を尊敬するということは、その伴侶者を与えてくださった神様を尊敬することです。どうかペテロは命の恵みを共に受け継ぐものとして、奥さんを尊敬しなさいと書いてあります。で、これは反対も言えると思います。奥さんの方でも、こんな旦那はちっとも尊敬できないななんて思える時がまあまああるかもしれませんけれども、しかし主の恵みがその背後にあるということを信じて、尊敬して、そして敬って共に生活をする。で、最後の言葉がちょっとわからないですが、それはあなた方の祈りが妨げられないためですと書いてあります。お祈りとどう関係があるのかな、私もなかなかわかりませんでしたが、いろいろと仲介者の助けをいただいて、つながってまいりました。つまり私たちが伴侶者に対して苦さ、怒り、不満、そうしたものが溜まっている時には、私たちの祈りというものがすっと神様のところに上っていかない、妻と喧嘩した後で朝起きて、そして朝デボーションしようと思っても、昨日あんなことで喧嘩しちまった、あいつが悪いんだ、私も悪かったかもしれない、いろんなことがガーッと思っていると、なかなかお祈りに集中できませんね。しかしその中に、全て許すこと、感謝すること、恵みと捉えることによって、私たちは 怒り、苦さ、そうした全てのものから解き放たれて祈りに集中することができるようになりますよ。これは素晴らしい主の私たちに対するおすすめであると思います。で、私は今伴侶者ということについて申し上げましたけれども、伴侶者だけではありません。これは私たちの教会のメンバーの全てについて言えることです。神様は一人一人を教会のメンバーとして選んでくださった、召し出してくださいました。何のためでしょうか。それは私たちが命の恵みを共に受け継ぐものとして教会の兄弟姉妹と呼んでくださったからであります。中には馬の合わない人もいるかもしれません。この人はこんにちはと言ってもこんにちは返してくれない人であるかもしれません。まあどうでもいいんですけれども、ここにいらっしゃるということは、この素晴らしい天国の恵みの共同相続人として召されているということです。私はそのことを感謝して、本当にお互いに尊敬を持って感謝を持って愛し合い、助け合い、祈り合うものであらせていただきたいと思います。神様はそのことのために私たちを教会という素晴らしいところに召してくださいました。そのことを感謝して共に進ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。神様は私たちのために伴侶者を与えてくださったことであります。まだしかし、形における伴侶者がない方もあるかもしれませんけれども、しかしあなたは教会という共に歩む、共に進む共同体を与えてくださいました。この素晴らしい恵みを感謝し、命の恵みを共に受け継ぎ、そしてこの共同体が共に進む幸いを覚えつつ、天国を目指して励まし合いつつ戦うことができますように、進むことができますように、私たちに恵みを注いでください。この御言葉を心から感謝し、主イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。